なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第512回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近急に暑くなったり、かと思ったらなんか雨が続いてみたり、
なんかね、変な天気が続きますね。
今日なんか、僕今日は収録してるのこれ22日、
はい、そうですね、
今日昼間車運転してたらなんか外気温がもう30度ぐらいって出てて、そんなそりゃ暑いよなと思って。
そうですね。
鈴木さんってあれですか、服着ます？
なんすかその当然の質問というか、着ますよ。それ
着ます。あ、じゃあちょうどよかった、はい、じゃああのさ
ちょうどよかった。
ちょうどよかった。服、この時期、すごい悩みませんか？
ああ、結構悩みますね。
なんか、袖にするべきなのか、半袖にするべきなのか、なんか、半袖でちょっと薄手の何か上に羽織るようなもの。
羽織ったりとかね。
で、あと、長袖だけど、ちょっと薄手のやつみたいな。
で、まあ、暑ければ腕まくって、みたいな感じのね。
この薄いけど長袖みたいなやつって、この活躍する時間って短くない？期間が。
まあそうね、こう、なんか心地のいい陽気がね、ずっと続けばいいんですけど、最近なんかね、そういうのが短いですからね。そう、なんか春にしても、秋にしてもね。
一瞬で終わるじゃん、春。まだ春は徐々に暑くなっていくから、まだ着れるのよ。
まあ確かにね。
だけど、なんか秋とかさ、もうすぐ寒くなるじゃん。ね、
なんかもう境目が全然わかんない。
昨日まで暑かったのに、急になんか、秋、もう寒い、もうこの薄いのは無理、みたいな感じで、もう、だから、春の、本当に数週間しか着れないような服とかってあるじゃない、
まあ、どうしても出てきますね、そういうのね。
困っちゃって、だからそういう服もいっぱい持ってないのよ。
まあそうですね、確かに、
薄くて長袖みたいなやつ、
まあ、あんまりいらないと思っちゃってね、
いっぱい持ってても着れないし、
そうだね。
なのでね、なんかだからといってそう同じようなね、雰囲気の日が続くと、なんかいつもあいつあれ着てるのかよみたいな感じになるのも嫌だし、ね、すげえいろいろ悩む、すげえ悩む最近。服で悩む。
そんなに悩みます？
もう何だったらもう、着ないが正解なのかもしれないっていうところまで来てる。
着ないは一番不正解だから。
いや、でもさ、本当にそうやって考えると、やっぱりね、仕事してた時、仕事違う、今はもう仕事してんだけど。
会社員だった
時、ね。そう、サラリーマンしてた時は楽だったなって思うよね。
ああ、まあ制服というかね、決まってるからね。
そう、僕はスーツを着てたので。でもこの時期はもう会社の方で何月何日からはクールビズですから、ネクタイ外して、なんつって、いう感じだったんで。まあまあ本当に楽だよね。で、あとは、もう平日はもう会社行って帰ってきて、あと家でゆっくりみたいな感じだから。
そうですね。
はい。私服はほぼ着ないわけよ。
まあまあ、パジャマとかね、まあ前日に着てたものをそのまま着るとか。
でも別にほら、家だったら別に何着てたっていいじゃん。
まあ別にね、確かに。
毎日同じのでもさ、なんだったらさ、
まあそうです
ね。周りの目は気にならないさ。で、土日ぐらいしか着ないからさ。
そうね、出かけるって言った
ら。今はほら、僕今、サラリーマンを辞めて、もうほぼ毎日私服なので。
そうですね。
困る。困る。で、自分でね、家で仕事だけしてれば別にいいんだよ。何着てよ。
はいはいはい。
またこれが、ズーム会議というのがありまして。
そっか。映るね、ズーム会議だとね。
そうするとさ、なんか、前回、あの人とズーム会議前回した時はこれ着てたから、また同じの着てるって思われると嫌だな、なんて思いながら。
連日じゃなきゃ何も気にしないでしょ。
あいついつもあれって思われるの嫌じゃん。
いや、 ローテーションの巡りなんだろうなって僕は思いますけど、
純粋に。もう全然そうやって思わない。だって今鈴木さんもこの場だからそうやって言ってるんだって、実際にそうなった時にはあいつあの服しか持ってないんじゃないぐらいに、
そんなことは思わないですよ。
思うに違いない。
僕だって基本的にこうローテーションというか、もう洗濯物の上からどんどん順繰りに着てくんで。
洗濯物を着てその上から着るの、どういうこと？
まあ洗濯、まあだけ、
あ、洗濯物して畳んである、
畳んであるやつから上から順にもう、その日順番にこう着ていく感じなんで、別にもう
その日のコーディネートとかあんまり考えない、
うん、あんまり気にせずにもうクローゼットの中に入ってるやつをポンって取って着てみたいな感じで、そう、ね、今日は寒いから長袖、まあまあ、暑いから
羽織、ね、ほらね、それぐらいほら鈴木さんぐらいさ、うん、服いっぱい持ってればさ、それでいいじゃん。ね、あのいね、だからワンシーズンで、あれでしょ、もうこの服は1回ぐらいしか巡ってこない感じなんでしょ。
違う、ね、ね、そんなに数はない7着8着ぐらいしかないから言っても、
あ、でも7着8着って結構よ。
まあでも半袖でもそれぐらいあるかな。 T シャツで
結構都会のおしゃれさんよ。
都会のおしゃれさん。
だから僕はうん、ほらちょっと前にね、この、うん、この配信でも言った、うん、もう本当に上はユニクロのちょっと厚手の T シャツ、
うんうんうん、
白のね、
白の、はいはいはい、で
下はジーパン、
うんうんうんうん、
もうこれで行くんだっていう、であと上に何羽織るかで決めるっていう、
はいはいはい、
っていうので、
ね、こうシャツでね、半袖のシャツとか羽織ったりとかね、
うんうんうん、でもそのまたこの上に羽織るのが難しい、またこれ難しい、
ね、まあ今の、ね、この時期はちょっとね、暑かったり寒かったりしますから、ね、それこそ難しいです ね、長袖なのか半袖っぽいのにするのかみたいなね。
ということでね、まあ、これね、うん、聞いていただいてるリスナーの皆様は、ね、
はい、
普段服着てますか？
なんちゅう問いなんですか？服は着てるでしょうよ。
服着てる。
服は着てるでしょ
う。なんで？服は着なきゃいけないの？
いや、まあ、家の中は別にいいんですけど、さすがに外出るときに服着てないと。
あのさ、家帰ったらさ、
うん、はい、
すっぱだかでいるって人たまにいるじゃん。
まあ、いわゆる裸族っていう方がいらっしゃいますね、う
ん、あれはさ、まあ、多分一人暮らしだと思うの、うん、ほぼね、
はいはいはい、
おそらくね、一人暮らしじゃないとさすがにちょっと多分家族で共有している、例えばソファーだったりさ、
うん、
そらせめてパンツ履いてって多分家族思うと思う、いくら家族といえども。
まあ、まあ家族全員で裸族ってパターンもあるとは聞きますけど、
ね、そうなの。まあまあ自由でいいかもしれないけど、ああい
う
のってどう、家族とかどうなのかなと思いますね、
うんうん、
いうことでございまして、はい、今週もですね、たくさんお便りをいただきました、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
いつもちょっと少なめですけど
言わなくていいんだよ。
たくさんお便りいただきました、今週お便りをいただきました、はい、リスナーさんのお名前の方を鈴木さんからご紹介してもらいます。
はい、ご紹介いたします。たまこパンさん、ソニカルさん、バンジージャンプ12号さん、ハーティーダディさん、バンブーさん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことで、
はい、
まあ、いろいろお話ししたいことはあるんですが、まずはお知らせから、
うんうん、あ、お知らせから、はい、
お知らせからです、うん、まず一つ目お知らせね、今日はこの配信が23日です。
そうですね、
23日配信ですけども、はい、明日24日水曜日、うん、はい、我が家竹内家の、トイレが、新しくなります。
何の告知なんですか。それをリスナーさんは聞いてどうしたらいいんですか。
新しくなるんだでしょ、
うちも新しくしようかなみたいな。
そう、新しくなるんだ。 正しくない。これ大事なお知らせ一つね。その1、ね、
それが大事なんです、
ね。その2、今現在ですね、はい、そんなに竹内さんね、うん、僕の、誕生日期間中です。6月14日に生まれた竹内さんは前後1ヶ月間は誕生日と定めておりますので、もうすでに誕生日スタートしております。またですね、今年は、いつもだったらね、もうそろそろ、
うん、
そろそろ、第1弾のリスナーさんからの誕生日プレゼントが届く予定なんですが、今年はまだ来てません。うんうん、
あ、まだ来てないね。
は
い、
今ならね、1号に、第1号になれますんで、よかった皆さん、ね。欲しいものリスト、アマゾンの欲しいものリストはね、概要欄の方にリンク貼ってありますんで、よかったら。
そうですね。
見てみてください。ねはい、あ、なんか今年竹内こんなの欲しがってんだ、ばっかで、なんつってね、見てもらえればなと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、いうことでございまして、
はい
ね、大事なお知らせも終わったところで。
大事かな
あのね、
はいはいはい。
千鳥が、
うん、
お笑い芸人のね、漫才師の。
漫才師の。
はい、人気者の。
人気
者千鳥がさ、ちょっとさ、
千鳥さんね、
はいはい、テレビ朝日のテレビ千鳥っていう番組の中で、
はい、
なんか、なんだっけ、春服を買いたいだかなんだかっていう企画の中で、なんか、お洋服屋さん行って、まあ、ちょっとデザインが、はい、ちょっと、ちょっと個性的な、
うんうんうん、
やつを、ね、その千鳥の大悟さんが来て、でいろいろその、うん、その服だったりその格好だったりでボケたり突っ込んだり、ね
うんうん、
するっていう企画があって、その中で、
うんうん、
ジーンズジーパン、
はいはいはい、
ジーパンで、足の、
うん、
両足の根元から、
うん
足の先までずっとチャックがついてるズボンがあって。
おお、はいはいはい。
両足にね、うん。
かなり個性的ですね。
うん、で、それで結構、うん、それをなんかボケのネタにしてて。
はいはいはい。
で、その服を、そのジーンズをデザインした人が、
うんうん
激怒するっていう。
ああ、な、まあ、いじられたことに対して、
ね。そうそうそう。激怒する。
はいはい、うん。
で、テレビ朝日側は謝罪するって流れがあったのさ。
はいはいはい。
これどう思います？
どう思う、難しい問題では、
いや、
まあ、あれは僕もそのニュースはね、うん、見ましたけど、
うん
まあ、ちょっとそのまあニュース見る限りだとちょっといじり方が若干ねその性的ないじり方をしてたっていう、うんまあ、話ではあるんで、
うん、
まあそこがあってまあお怒りになったのかなあとは、まあ、普通にこうボケていじるだけだね突っ込むだけだったら怒らなかったのかなあなんとも思いつつ、
うん、
まあやっぱまあその人なりのねプライドみたいなのもあってのまあ怒りだとは思うんですけどね。
うん、僕は、
うん、
僕は、じゃあ売らなきゃいいのにだと思うのね。
うんうんうん、
うん、発表しなきゃいいの、要は人の評価とか使われ方とか、
うんうんうん
に対して、いろいろやっぱり気にするんだったら発表した後にね、
うんうん、はいはいはい、
発表しなきゃいいじゃんって思うのね。
まあまあ自分で作って自分で楽しんでいれば、
そうそうそうそういいでしょうなんつって、はいはいはい、で理解してくれる人にだけ売るとか、
うんうんうん、
で誰でも買えるお店で売っちゃってるわけじゃない。
まあそうですね、
うんうん、でも個人的にさ友達にだけ売るとかしときゃそういうことにならないわけ。
うんうんうん、
って思うの。だから例えば僕このねポッドキャストをずっと十何年やってます。12年とちょっと13年目ですけどやってます、うんうんうん、この例えば配信をね、
うん、
この配信を僕は例えばお風呂では聞いてほしくないんだとか、
はいはい、
ねちょっと裸の状態で聞いてはもらいたくないんだとかさ、
うんうんうん、
評価を一切してほしくないんだとか、 いうのはちょっと違うじゃん。
まあ確かにね、
なんかやっぱり評価されて仕方ないと思ってるし、
まあそうね、こういうものを作ってる以上はね、
うん、そうそうそう、いろいろいろんな賛否分かれるのも当たり前だと思ってるし、いろんな環境の中でこれ聞いてくれてる方もいると思う、まあ、その中でも最低限の配慮をしながらも喋ってはいるけど、
はいはいはい、そうですね、
それはその、うん、なんていうのかな、例えば、その今回 の, その千鳥さんのね、その僕に対してが、なんかなんていうのかな、その結局自分のプライドとか、なんか自分の作品がバカにされたことに対しての、なんか怒りに僕は見えたのね。なのでなんかそれは違うかなと思ってて、だから僕は例えば僕がこうやって配信してるように僕が何言われてもいいの、
はいはいはい、
僕が何言われてもいいのだけど、これをすることで、そうだな、これまた例に出すのは本当にあんまり僕は例に出したくないことなんだけど、まあちょっと例に出すと、ね、さっき僕が話した、あの誕生日月にね、リスナーさんからプレゼントを送っていただくなんていう、
はいはいはい、
でこれもう今はね、あのアマゾンの欲しいものリストを公開してる人ってたくさんいるんで、今はさすがに言われなくなりましたけど、僕がやり始めたもう10年ぐらい前の時っていうのはまだまだアマゾンの欲しいものリストっていうのを公開してる人ってまだ少なくて、
です
これに対する批判がすごく多かったんですよ。お前は乞食かと、いう言い方をされた。で僕はその時に、番組上で言ってたのは、僕は何言われてもいいと、
はい、
ただこれを送ってくれたリスナーさんがいるんですと、でリスナーさんは決して竹内に恵んでやろうと思ってプレゼントしてくれたわけではないんですと、そうではなくて僕の番組聞いてくれて楽しいと思うから、僕に、何か、なんかこれを使ってほしいとか、なんかちょっといつも聞いてくれてる方が気持ちで送ってくれてる、で強制でね、どうしても絶対送ってこいよって名指しでお願いしてるわけでもなく、
まあ、あくまで誕生日プレゼントということで、ね、
そ
う
そ
う
そ
う、
もうそこはもう自由なわけで、なので、僕はその「乞食」という表現、この言葉はあれですよ、もうテレビとかあの地上波のラジオでは言えない言葉ですよ、まだこれ、ポッドキャストだから言えてる言葉じゃない、
まあ そ, うです
ね、それぐらいの言葉なのよ、この表現の
意味合いとしてはね、
でこれって僕を批判するわけではなく、僕を批判するのと同時に送ってくれた人に対しても批判になっちゃうのが、僕はやだ許せないんだよっていうのを僕は当時がずっと言ってたの、
そうですね、
そう、だから僕が批判される分にはいいんだよ別にね、っていう僕の考え方なのね基本ね、で評価されるべきものだと思うしね、賛否分かれて当たり前だと思うし、
まあ、世間いっぱいに出してる限りはね、
ただ、地上波のテレビとこのポッドキャストっていうこの性格的な部分でもののね、差として、ポッドキャストで選んで聞くものですから、
まあそうですね、
たまたま一発目なんとなくそんなことないでしょっていう、番組タイトルでね、なんとなく聞いてみようって聞いてみたらつまんなかった、面白くなかったっていう評価はいいじゃん、
まあまあしょうがない
わ、それはしょうがないじゃん、それはもう事故みたいなもんでさ、ごめんねごめんねって、こっちもそういうつもりじゃなかったんだけど、たまたま出くわしちゃったねっていう感じじゃん、だから これからはちょっと距離感置きましょうねでいいじゃん、それで、
そうですね、
だから僕はいいの、一発目の評価って全然受けるのだけど、それ以降さ続けて聞いてさ文句言うやつはさ、知らねえよなのよ、わかるだって当たりに来てんじゃん完全に向こうから 分かって、まあ、ここの道を毎日走ってる知ってんのに、うん、知らずに飛び出してきちゃったんだからあごめんごめん大丈夫怪我なかったんだけど、うんね、これからお互いちょっと気をつけようねなんつってでいいじゃんそれでいいじゃん
まあそう ね、う
ん、なんか深いな思いさせちゃって本当ごめんねなんだけど、はいはいはい、あの2回目以降は自己責任じゃんでいるんだインテンスいるんだ、ね、2回目以降当たりに来てるやつがわざわざ穴を探しに来る人がまあ 僕はねそれもなんかあのなんだろうその、うん、かばってちゃんというかなんか好きなある意味好きの裏返しみたいに撮ってるから僕はね、
うんうんうんまあ、
それはそれでいいんだけど
まあそれだけ真剣に聞いてくれてるってことでしょうかね
ありがたいんだけど、
うんうんうん、
っていうのがあってだから今回このね、はい、そのジーンズのジーパンのね、うん、やつも、はい、使われ方とか、
うん
評価とか、
うんうんうんうん、
で、うん、嫌だったら変な使われ方を意図と違う使われ方したくなかったら、
うん、
売っちゃダメだと思うんだよね。
うんうんうん、まあそうね自分になりでこう思うものがあるんだったらね。
うん、そう、うん。なんかこれがね例えばそのデザイナーの方が千鳥さんに、うん、あぜひ来てくださいっていうので提供したものです。
うん、
でそれが思った。うんうん聞かされなかったっていうんだったら、うん、文句言っていいよ、
はいはいはい、
だけど買ったもんだから、まあ、買ったのかどうか知らないけど、うんうん、でも一応番組上買ったという点になってるから大悟さんが買ったという点になってるからでも買ったんだと思うんだよおそらくねあれはね、
うんうんうん
う
ん、
そういうもんだからそれ別にズボンは頭からかぶろうがさ、うん何しようが自由だと思う、
ねまあ、どうしようがまあ、ね、買った人の所有者の、まあ、自由ですからね、
うん、でこれテレビだからダメなんだって言うんだったら、
うん
別にじゃあズボン頭からかぶって外歩いちゃダメなのってのと一緒じゃんいいじゃん別にそれは、
うん、そうね、まあ、別に千鳥の、ね、2人もそのズボンを、ね、なんかこう悪く言おうってしてるわけではもちろんないですからね、うんね、ちょっと面白いデザインだからうまいことこうお笑いに変えてみたいな形で、ね、
思うの
いじってむしろそれでね有名になって買ってくれる人が増えたら嬉しいような気はしますけどね
って思うのだから僕これ、うん、テレビ朝日そんな謝ることじゃなかったんじゃないかなって思ってて
うんうんまあまあそうね、うん、
あのねもっと言うとちゃんと言うと、デザイナー側が
うん
文句を言う権利もある一応文句を言うなっていうのは権利もある、
うんうん
要は買った人間が自由に使う権利もあるし、
うん、
その自由に使われた結果についてその聞き方使い方を、うん、評価する権利もあるじゃん、
うんうん、
テレビの評価をするっていう権利があるわけじゃん、
はいはい、そうですね、はいはい、
だからお互い権利を使ってるだけだから
うんうんうん
これで終わりな気がするのね。
うんうんうんうんうん、
ここにテレビ朝日が謝罪まですると、うんうん、なんかちょっとバランスが違ってくる気がするんだよな。どうこれ難しい多分賛否分かれるだろうし竹内言ってること違うぞっていう人もたくさんいると思うんですよ、はいはいはい、この僕の話も評価されるべきことだと思うし。
うんうんうんうんうん、
その評価がちょっと理不尽だなと思ったら僕は文句を言う権利もある、
うんうんうん、
さっきのその欲しいものリストの件に関しては、はいはい、僕が言われるのはいいけどリスナーさんがなんか遠回しに批判されるような言い方をするのはやめてねっていう権利はあるじゃん、うんうん、僕にはね
まあそうですね、うん、はいはいはい
それでいいと思うんだよね
うんうんうん
でそれ以上何もないじゃんそれでいいじゃん
まあまあ権利と権利のぶつかり合い
そうそうそうそう、うん、あとはもうそれぞれどうするか、ね、聞き続けるか、うん、聞くのやめるか、うん、僕が配信をやめるか、うんうんうんね、言われたく僕は誰にも何も言われたくなかったら、
うん
鈴木さんと二人で録音しようぜっつって録音して、うん、でも配信しないでおこうぜでいいわけじゃん
まあそれでね、まあ、自己満足じゃないけどそれはそれでね満たせるだろうしねそうそうそう
僕はこれを発信したいわけだからさ、
うんうんうんうん、
今日今週もねあの、うん、なんとか お便りいただいてますけど先週の、はい配信の感想とかいろいろいただいてたりして、
うん、はいはいそうですね、うん、
でこれありがたいお話です、
うんうんうん、
めちゃめちゃありがたいお話です、うん、 だ一番悲しいのは、何の評価も受けない何の反動もないというのが一番悲しいからね。
まあね、無関心が一番ね、そうそうそう、まあ、悲しいですよね。確かに、ね、
今はありがたいお話ですよ、うんうん、僕はね。
気にかけていただいてね、皆さん、ね、
っていうのとさ、あとそのね、うん、そのデザインに関して言うとね、今日ここからちょっと本題ですけどね。
あ、今日
ここから本題です。うん、あの、今週ちょっと喋りたかったのが、
うん、
あの、まあ、ちょっと一部でね、
うん、
AI 絵師さん、
はいはいはい、
AI イラストっていう、うん、言われている、うん、この論争がちょこっと世間で起きてて、
うん、はいはい、論争が、
まあ、どういうことかというと、うん、最近では、要はチャット GPT も代表するような AI がすごく進歩していて、
うんうんうん、
チャット GPT はそのまあ、一番いいすごい最新のやつだとまた違うんだけど、うん、まあ、基本的には文字でね、うん、いろいろ文章作ってくれたりっていうところじゃん、はいはいはいはい、で今最新のバージョンとかだと絵を描いてくれたりみたいな、
お、
要は、いろんなネット上にあるいろんな絵を参考に、
うん、
学習していって、
うんうんうん、
で例えば、こういう絵っていう条件をバーって書くとそれに条件に合ったような絵を生成してくれる
っていう、はい、
その AI イラストというか、
うん、
いうのが、ね、まあまあ、ちょっと今できるようになって、
はいはい、
これがまたクオリティ高いね、本当にあの誰かが手で書いたのか、うん、AI が書いたものかの区別つかない、うん、
はいはいはいはい、
ようなものまで、まあ、今できるようになってる、
うん、
でそれに対して論争が起きていて、
うん、はいはいはい、
ね、これがいいのか悪いのか、
まあ、賛否がね、
賛否分かれて、うん、要は AI 絵師さん基本的には絵は自分で例えばツールを使ってね、
うん、
鉛筆とか筆とかもしくはまあパソコンみたいなのを使って、うん、自分でなんか絵を描くわけではないけども、その AI の方にいろいろ指示をして理想の絵を生成して、それを自分の作品として発表するって、 AI 絵師さん、
はいはい、あ、そういう方のことね、
そういう、これをいいのか悪いのかっていう話でね、ちょっとネットで転がってるのをちょっと拾うと、
はい、
ね、肯定してる人は、うん、いいんじゃないって言ってる人は、うん、まあ、法的に問題があるわけでもないし、
まあ、そう、著作権とかの問題
は、ね、技術の進歩は止められないし、
うんうん、
ね、便利な動画使えばいいし、
うんうんうん、
ね、そもそも誰でも絵が描けるようになるのはいいことじゃないっていう意見があったり、否定する人はね、
はい、
今はまだ別に法律が追いついてないだけで、
うんうんうんうん、
これ多分法律が整理されたら違法じゃないの、うん、とかって、要はなぜかっていうと、うんうん、その人たちっていうのは結局ネットでたくさん出ている絵を、
うん、
その勝手に見て勝手に学習してってのものだから、
うんうんうん、
これ正法的な部分を整理してったら多分違法になるんじゃないっていう、将来的にはね、今はまだいいかもしれないけどみたいな、はいはいはい、
うんうん、
単純に追いついてないだけじゃんっていう、
うんうん
う
ん、
そういった考えの人がいたり、うん、で、まあ、その結局勝手にその他人の絵をいろいろ学習してるのはもう盗作じゃないっていう考えとか、で、あとは人間が描いたイラストと、
うん、
AI が描いたイラストがもうネット上で混ざって表示されるのはもうわけわかんないからもうやめてほしいと、
まあ、まあ純粋にやめてほしいけど
ね。で、その AI が学習している元になる絵というのが、
うん、
なんか無断で転載されたような絵も含んでいるんだから、もう違法じゃないなっていうような否定してる人もいて、
うんうんうん、
でね、これじゃあちょっと水さんどう思います、どっち派ですか。
まあ、AI 絵師自体もいろいろ話聞いてる と僕はいいんじゃないかなって思いますけどね。
はいはいはい、はい、
うん、
いいと思う。
まあ、まあさっきも出ました反対の意見を聞く限り、
うん、
なん、うーん、まあそのね、人間が描いた絵を、
うん、
まあ学習するっていうのが、まあ、まあ盗作に近い行為みたいなこともありましたけど、
うん、
結局みんな絵を見て学ぶじゃないですか、うん、画家の方も、
うん、当然ね、
誰々、まあ、まあそれは独自の方もいるかもしれないですけど、やっぱ、まあ、師匠とかに指示してこう絵を学んでいって、より自分の作品をいいものにしていこうっていうので、やっぱ他の人の作品も見るわけじゃないですか、
うんうん、
結局絵やも同じようなことをしてるわけで、
うん、
それをそのまま、はい、私の作った絵ですってやってたら、もうそれは著作権の侵害なんで、うん、あれですけど、結局やってることはその絵を見てこういう絵があるからっていうので、自分でかん、まあ、AI が自分で考えて、はい、この絵どうですかって提案してるだけなんで、
うん、
まあ、だから別にそんなに問題はないのかなっていうのと、
うん、
まあ、やっぱそう、まあ、その AI だけの話じゃないですけど、やっぱちょっとコンピューターとかそういう IT とか、
うん、
まあ、先に進んでる技術を使える人っていうのは、もう少しこう、なんか最近だと結構ね、パソコン使える人便利やみたいな感じで使われがちなところを、まあ、AI 絵師とかってこう最先端の技術を使える人だからこそ、まあ、優遇されるんじゃないですけど、
うん、
まあ、そういうのでお金もらったりとかするのも、まあ、いいんじゃないかなと僕は、
うん
うん、思ったんですけどね。
ね、僕は、うん、これね、
うん、
ね、
うん、
見てるとこれ多分ね、否定してる人の、うん、まあ、全員じゃ、当然全員じゃないけど、
うんうん、
多くが、
うん、
イラスト描く人なんだよ。
ああ、まあね。
要は、ね、うんうん、多分僕も鈴木さんも、うん、絵普段すごい好きで描くタイプじゃないじゃん。
そうです
ね。何か絵を描いて、うんうん、イラスト描いて何か発表するようなタイプの人間ではないじゃない。
うんうんうんうん、
ちょっと落書きする程度のもんじゃん、書いてもさ、
うん、まあ、やったとしてもね、
僕らみたいなタイプの人は別に多くが肯定派だと思うんだよ
ね、うん、で、
否定してる人たちってい うのは、
うん、
絵をすげえ好きで描いてる人たちに多いんじゃない、
うんうんうん
うん、当然全員じゃないけど、
まあ、もちろんね、
そう、う
ん
う
ん、
そういう人たちな感じがするの、
うんうんうん、
いろいろツイッター見ててもね、否定のこと書いてる人って、うん、あ、この人普段絵描いてる人だよねっていう、
まあ、いろいろね、こう過去のツイートとか見てるのがね、そういうのも見えてきます、ね、
これってさ、
うん、
じゃあその今否定してるあなたは、
うん、
何で絵描いてますかって思うのね、
うんうん、
パソコンで描いてるんじゃないですか、はいはい、パソコン あのイラストレーターとかね、フォトショップとか使って描いてませんか、そのイラストレーターの機能の中に便利な機能ないですか、グラデーションが一発で綺麗に塗れる機能があったりしませんか、
まあ確かに、
ね、それはコンピューターの力を使ってるんじゃないんですか、コンピューターがグラデーションはこういう風に、ね、この色からこの色にグラデーションするのはこういう流れでやると一番綺麗に見えるっていう、過去の、ね、データ本当に絵を描く人、
はいはいは
い、そういったものでいろいろやって綺麗にいくわけじゃない、
うんうんうんうん、
ね、で一発でいけるわけじゃん、
そうですね、
うんうんうん、じゃああなたは普段からじゃあ鉛筆一本で描いてるんですかグラデーションもちゃんと絵の具で自分でグラデーション描いてるんですか、
まあ、アナログ一本でやってるんですかって話ではありますけど、
で絵の具が出る、うん、絵の具っていうのがあるんだ、すげえ、うん、絵の具ってのが出たんだ、使おうぜ、これだとすごいグラデーション描きやすいぜってなる前の時代の人から見たら、うん、絵の具なんか使ってるやつはなんだってなるじゃん、
まあ、
その絵の具を作ってる人たちがいるわけだからさ、うん、その作ってる人たちの力借りてやってるだけじゃねえかよ、今だともうコンピューター使ってやってるやつなんかマウスで描くなんてありえないよ、その流れじゃん、
まあそうね、便利なものができたからこそ、それに対してちょっと反発とかね、
既存で今はその AI で、これだ、じゃあ僕らが同じシステム使って、 その AI 絵師と言われてる人たちと同じクオリティのものを AI に描かせることができるから、多分できないの僕らと、
まあ、そうですね、
ね、僕らだとできないのよ、
多分事細かな注文とかもしなきゃいけない
ですよね。そうそうそう、その命令の仕方1個、文字、どのワードを入れるといいのかとか、で、だいぶ違うもの出てくるだろうし、あと、その出てきた、こんなのどうですかってサンプルでバーって出てきたもののチョイス、どれがいいっていうチョイスするのはセンスじゃん。
そうですね。
だから絶対、今批判してる人たち、絵を普段描いてる、ね、便利な道具でグラデーションとかをコンピューターに任せて描いている、ね、綺麗な丸を自分の手で描くのではなくてコンピューターに任せて綺麗な丸を描いている。
言い方にトゲがあるな。
便利な道具を使って、綺麗な、まっすぐな線を描いている。
まあまあまあ ね。まあそっちの方がね、便利、綺麗だからね。
批判してる人の方が、普段から絵をね、その、描いてるわけだから。
はい、はい。
その人たちの方が、僕らよりも、同じ AI のイラストの生成のシステム使った時に、絶対いい作品作るのよ。
そうですね、確かに、
そこはセンスじゃん、最終的にはさ、ね、で、まあ、じゃあ僕らがじゃあその今、イラストレーターっていう、そのパソコンのソフトを使って、その今絵を描いてる人たち、イラストが得意な人たちと同じ絵描けますかって、描けないじゃん、どんなに便利な機能がついててもさ、
絶対描けない、
描けないじゃん。無理じゃん、でそこでセンスなわけじゃん、
そうだね、
で、でさっきその鈴木さんが言ったように、じゃあその AI が学習したものっていろいろね、その、何、著作権を無視したものまで学習に使ってるのは良くないっていう、じゃああなた方、絵を描いてる、今絵を描いてる、批判してるあなた方は、見てる絵は、今まで見て学んできた絵は全部著作権をクリアしたものだけしか見てませんか。あ、これは、あ、これはあれだ、なんか違法なやつだから、あ、これはあの僕の記憶から消さなきゃってやってますかって、やってないじゃん、絶対やってないじゃん、
そんな都合よく消せないし ね。
どっかで影響は受けるじゃん、いい作品であったらさ、まあまあ、それが著作権にね、はい、あの触れてようが触れてなかろうが、影響は受けるじゃん、絶対、
必ずしはね、少なくとも、
だから僕は今、この批判をしてる人たち、多分多くが今絵を描いてる人だと思うのね、イラストで仕事したりてる、絵を描くことが好きな人だと思うのね、で、絵を描くことが好きな人の中でも多分肯定派、批判派だ、
否定派と ね、
否定派が、で、あの、肯定してる人たちっていうのは多分ね、これからも生き抜く人なのよ。いや、単純、新しい道具が出たんだ、よし、じゃあこれで行こうぜ、つって、これで描くのも楽しいし、その前のマウスで描いてるのも楽しいし、で、なんだったら鉛筆とか絵の具とか色鉛筆とかで描くのも楽しいよね、それぞれ違うものができるよねっていうことができる人たちなんだよね、道具が一個増えただけなんだよね、単純にね、やっぱりね、だからこの人たちは多分今後も生き抜く人たちなんで、否定してる人たちは、もしかしたら生き抜けないかもしれない。
まあどうしてもね、新しいものをこう受け入れがたいっていう人たちはね、どうしてもいます
から ね。だってじゃ あ、あの、鈴木さん若いからあれかもしれないけどさ、僕はもう今50、51で、やっぱりあのパソコンっていうのが世に出てきた頃、そしてワープロというのが出てきた頃、手紙なんか、手書きじゃなきゃ意味がない、すげえ言われてた時期があって、だけど今平気でみんな電子メールじゃん。
そうね。 まあね、なかなか人間新しい変化を受け入れられない人もいますから、ね、
手書きにしなさいって言いながら昔はさ結局手書きなんか手書きを書いて、うん、でワープロで聖書とかしてた時期もあって、いやいやいや、ワープロでいきなり打った方が編集とかもしやすいじゃんっていうのにたどり着くまでやばい、ちょっと時間がかかった。
うんうんうんうん、まあ、だから最終的にはまあまあ電子書籍、あ、電子メールもいいけど、やっぱ手書きは手書きで良さがあるよねみたいな、まあね、そういう感じで、
そうそうそうそう、
うん、手書きのやつも、
でそのじゃあ今ね、例えばワープロソフトでね、ワードっていうのが例えばあったりして、うん、でこれでちょっと文法がおかしいところチェックしてくれたりするわけよ、自動的にね。
うんうん、そうですね、はいはいはい、
これダメなんですかって文書書く人から考えたらこんなんダメだよ、機械に任せたらダメだよ、違うじゃん、そこの文法は直してくれますだけど、うん、ここの文法は間違ってるんだろうけど、
うん、
あえてこう書いた方が、
うんうん、
この文章は伝わるって思って文法違うの分かってても、うん、ここは直さないとか、ここは直した方が良かったなっていうことをする、
うん、
これがセンスじゃん、
うんうんうん、ね、そうね、人間にしかできないところ ね、
その辺はね、だ物書きしてる人たちはこのセンスがあるのよ、
うんうんうんうん、
だからこの最新のそういう便利な機能を使ったらいい文章が書けるのよ、より ね、
うんうんうんうん、ね、
普段、
まあ、日本語的には美しいのが書けるかもしれない、
ね、ね、うん、普段から物書きしてない人たちはワープロの便利な、どんなに便利な機能が来てもそこそこのものしかやっぱ書けないのよ、
うんうんうん
うん、でもね、結局そういうことじゃん。で、例えばこの間ね、おふざけで僕がね、ちょっとチャット GPT でこの番組の台本作ってもらって。
はいはい、ね、ありましたね。
で、それを僕らが読むってのやったね。その時は、はい、
うん、
丸読みしたじゃん、それを。
うんうんうん、ね、
丸読みすることが面白かったから丸読みしたじゃん。ね、あれ正解は、
うん、
あれ出してもらいました。
うんうん、
ね、その台本がバッてできました。
うん、
で僕らがそれを元に、
うんうんうん、
いつもの口調で、
はい、
ちょっとさらにプラスアルファの言葉も加えつつ、
うんうんうん、
で流れはそのチャット GPT で作った台本を使ってやったら、
はいはいはい、
多分誰も気づかない、
うんうん、
そこそこ面白い番組で作れるんだと思うね。そして僕らの、うん、何、普段あ、今週何喋ろうかなっていうような部分っていうのがちょっと時間として、
はい、
短縮されていくっていう、
解消されていくね、
うんうんうん、使い方ができてくると思うのね、
うんうんうん、
でこれは普段ポッドキャストずっとやってない、いきなり、ポッドキャストとか人前で喋ったことない人よりも僕らの方がちょっと多分そのやろうと思ったらうまくいくと思うのね。
そうね、多少はね、あとあと文字の足し方とかね、
そうそうそう、うん、だと思うのよ、
うんうんうん、
なので、うん、僕はこの論争は、
うんうん、
肯定派です
二人とも肯定派になってる
肯定派ですって思うよね。そういうことだよね、結局ね、これ便利な道具を使いこなせる人と、う
ん、はいはいはい、
いやいやこんなのダメだよっていう人と
ね、でもまあそういう人たち、ね、反対してる人にとってはまあ商売上がったりというところもあるのかもしれないですけど、
ね、だから本当に、ね、ツイッターとかで見てると、うん、普段イラスト描いてる人たちが批判してる人多いなっていう僕の印象、
うんうんうん、まあ、でもやっぱり人間にしか描けない絵とかもね、まあ、もちろんパソコン使ったとしてもやっぱりこう人、まあ、大元の部分は、ね、自分の手書きとかで描いてるわけだから、それは人間にしか出せない良さだと思うんで、
うん、だからあれだよね、だから今現在その AI 云々の前の、うん、今の状態で考えると、うん、ね、うん、今否定してる人も含めてね、今皆さんやってる、うんうん、多分ね、そのパソコンで書いたらまっすぐな線になっちゃうけど、手書きしたら若干そこがまっすぐにならないのがこれが味じゃんなわけじゃん、
うんうんうん、だから
手書きは手書きでいいし、パソコンで描いたイラストはパソコンで描いたイラストですごくいいしっていう見方を今できてるわけじゃん、ちゃんと使い分けをしてるわけじゃん、
う
ん
う
ん、
そうです
ね、使い分けしなさいよって話だよね、うん、AI のやつもさ
まあね、だまあまあそれでね、うん、
だこれもさ難しいところでさ、
うん、
例えばさそのロゴを AI が作ってくれるっていう、
うん、
サイトがあるのね。
ああ、はいはいはい。
で、例えばいろいろ要素をね、テーマカラーは何色ですとか、うん、こういった雰囲気でとか、うん、こういう文字入れたいですとかってやると、バーっていっぱい出てくるの、うん。
はいはい。
デザインのあれがね。
うん、
で、これは使うにはいくらですっていう商売をされてるところが
あって。ああ、はいはい、はい。
思うよ。これ別にバーって出てくるわけだからさ、それ参考に自分で作っちゃえば、別にお金払わなくてもよくないって思っちゃったりするの。
それには著作権はないだろうし。
わかんない。著作権があるのかないのかすらわかんないけど。
それはまだまあ法律がね、整ってないでしょうから、うん。まあでも AI が出したやつだったらまあ、今のところは大丈夫なのかな。
そんな気はするよね。
まあだからね、うまくね、付き合っていければいいんですけどね。
でもいいと思うよ、僕 AI の。
うん、
イラスト、 AI イラストいいと思う。でなんかやってみようかなってなるじゃん、絵描けない、
うんうんうん、
で
う、
ね、今あれでしょ、きっと AI イラストはだからあれでしょ、
うん、
おそらく線をまっすぐにあえて描かないとかっていうところまでやるわけでしょ。
ああはいはいはい、はい、
ね、そうね、かっちり綺麗な丸描くパターンと、うん、ちょっと、うん、ちょっと丸じゃなんか手書き風な感じにするとかさ、そういうまでやるわけじゃん、はい、
うん
うん、すごいよね、
うん、
僕らもそれで商売しようかなって思うよね。でもできないんだろうね。
そうね、できることなら、ね、それでしたいですけどね。まだまあ反対派の人の中にはそれでね、そんな簡単にじ、ね、絵を作られて自分のとこう比較されてそっち選ばれちゃたまったもんじゃないっていうね、
でも
し
ないですけどね、うん、いいんじゃないかな別に。いいと思う。それに負けないものを、
まあ、うん、
センスで作っていけばいいだけの話。
うん、多分まあね、 AI 絵師が広がったからといってこうね、手書きで描いてる今の絵師さんたちが完全にいなくなるとも僕もは思わないので、やっぱそっちがいいって思ってね、うん、受注する人ももちろんいると思うんで、うん、まあ、そんなにね、こう表立って向きに反対せんでもなとはまあ思いますけどね。
結局ね、デザインってね、その、うん、依頼を受けた時、まあ、自分で自分の作品作るとはまた別だろうけどさ、なんか依頼を受けて描く場合ってさ、
うん、
結局その希望をどこまで理解できるかなんだよね。
うんうんうん、
でそれをぐ、はいはいはい、そのすっごくふわっとした要望をいかに具体化できるかなんだよね。
うんうんうんうんうんうん、
難しいんだよ、これが難しいんだよね。
まあそうですね、
ここがセンスなんだよね。
うん、
あの、
ね、まあ、頼む人がね、みんな具体的に言ってくれるとも限らないですからね。
そうそうそうそう、
そこをどううまく解釈して、ね、自分の絵に落とし込むかっていうのね。
そうそ
う、
う
ん、なかなか今人間じゃないとできない、
望んでないことまで自分のやりたいからといって加えちゃったらそれはそれで違うんだよね。
まあいいように働く時もありますけどね。
場合によっては違う、
思われることもまああります
ね。場合によっては違うんだよ。違うんだよ、違うんだよ、それはね、それはお客さん望んでないんだよ。そんな絵はいらないんだよ。その絵を何時間かけてあなたは描いたんだよ。それいらない時間なんだよ。その時間他の仕事してくれよ。でサラリーマン時間時代に結構思いましたんでね。
あ、そん
な。サラリーマン時代にいろいろ
あったんですね。
いろいろありました。
デザイン系のあれなんですかね。なんかそれで、
そうそうそう、
発注でもしたんですかね。
そうそうそう、違うんだよ。
違う、
余計なことすんなよって思う時もいっぱいありました。
まあでも余計なことできるのがまあ人間の良さでもありますからね。
いやでもあれは良さじゃなかったな。
いやいや、頑張ってこっちだってフォローしようとしてんですから。
いや
まあまあまあまあね。
はい、いうことでございまして、はい、
うん、
はい、僕の話したいことは以上です。
あ、そうなんですね。
はい、ちょ最後にちょっとじゃあその、うん、 あれですね、ちょっとす今週の鈴木さんのコーナー、はい、なんか一個面白話でも
放り込んで。面白話は別にないんですけど、
大体この流れだよね。面白話
大体いつもこ
うないです。面白話はないですけど、
自分で面白話って言って話せるわけないじゃないですか、
ね、そうやって言いながらね、いつも大爆笑かさらって終わるからね。
全然多分これ別に爆笑する場所ポイントないんですけど。いや、まあ、ちょっとまたパソコン関係の話になっちゃうんですけど、
うん、
まあ、僕社会人になって今年で4年目になるんです、
うん、
で、まあ、ちょっと、ね、社会人として知識というか、まあ、なんていうんですかね、スキルを上げたいなって思ってまして、
ほうほうほうほう、
で今ちょっとやりたいなと思ってることが1個あって、
うん、
エクセルってあるじゃないですか、マイクロソフトオフィスの
エクセル、あれだ、ロータス123みたいなやつだ。
そっちが僕分かんないんだけど。
ロータス123みたいなソフトあるよね。あれだ、ね、なんだっけ、三四郎ってソフトと似たようなやつでしょ。
似たようなやつ持ってこないと分かんないんだけど。まあ、表計算ソフトのね。
表計算ソフトね。
はい、エクセルがあって。うん、まあ僕も仕事でよく使うんです、エクセル。ただ僕が使ってるエクセルの用途ってほぼ、ポップ作ることしかやってないんで。
うん、一番用途と違うやつだね。
多分、皆さんね、ポップ作ろうと思ったらワードとかでやると思うんですけど。うん、
いや、ポップ作るのにワードも使わないよ。
あ、使わない。
みんなさっき言ったほら、
イラストレーターとか。
イラストレーターか、
フォトショップとか。
そう。なんだろうね、あとなんだろう、あと、マイクロソフトで言うと、なんだろう、パワポとかの方がまだ書けない、ポップとかだと。まあ、僕はエクセルで作るけどね。
うん、うん、僕もだから、
ね、全部エクセルだから、文書作るのも、表計算も、ちょっとした何か、ね、プリントアウトするやつ作るのね、
ポップとか
作るのも全部エクセル。
うん、僕もそうなんですけど、やっぱマス目が決まってるんでやりやすいんですよね。
そうそう、大体、うん、その一マス、セル、
うん、セルって言いますね、
が、はいはい、一マスよ、ちょっと横長なんだよ、標準だと、うんうん、それをね、正方形ぐらいにするの、全部バー
ッ、はいはいはい、します、
ね、でその一回四角そのを全部線引くんだよね、うん、
はいはいはい、
線引いた状態でプリントアウトする。
ああ、一回ね。はい、はい、そ
う。で、どこのマスのところがこのぐらいの位置だっていうのを一回把握してから作り始めるとすごくいいポップが作れる。
ああ、それいいですね。はいはい。まあまあ、そんな感じで僕はポップ作るのにエクセルを使ってて、それぐらいしかしてないんですけど、エクセルの機能で、
うん、
ちょっと上級者向けの機能で、エクセルのマクロとか、
うん、
VBA とかっていうのがあるじゃないですか、うん、
あるね、
あれを僕で学びたいなと思ってるんですけど、
ああ、それ学ぶ必要ない、
うん？
学ぶ必要はない、
学ぶ必要はないって、なんでそんなこと、
ね、今ね、
うん、
その辺のやつね、
うん、
チャット GPT を使うと作ってくれるから、今必要なくなっちゃった。学ぶ必要なくなっちゃったの。
やっぱこうエクセルできるなって思う人って、やっぱりこうマクロとかね、そういうのを使いこなしてる人だと僕は思ってる。
そうね、このボタンを押したらこうもう全部バーっていろいろやってくれる、
やってくれる
とかね、プリントアウトまで全部流れでやってくれる、
そうそうそうそうっていうのをちょっと学びたいんですけど、どう学んだらいいのかなっていうのを、まあ、
ね、
ちょっと相談をね、
僕が、
うん、
僕プログラマーをやってたんですね。
うん、はいはいはい、
ね、18歳から21歳までプログラマーだったんです。
あ、3年間、ね、
3年間だけど。で、3年間プログラマーやって一応クリアしたんで。
うん、あ、クリアした
プログラマークリアをしたので。
はいはい。
やめたんですけど。
はいはいはい、クリアしてるんだ、これ。ゲームみたいなこと。
これは若いうちの仕事で、これ年取ったらやってらんねえぞ、つって早めにやめとこう、つってやめたのね。
ああ、はいはいはい。
プログラマーなんか人間のやってる仕事じゃねえぞ、これ忙しくて、なんつって。当時はね。
当時はね、そう思ったね。
特にね。
今は違うからね。
だったの。で、うん、なのね。で、僕が、やっぱり当時プログラム組むときに、
うん、
例えばほら本がいっぱい売ってるじゃん、本屋さん、
はいはいはい、
売ってます。でどの本選ぶといいな、いいかなっていうので、うん、必ずやってたのは、
うん、
同じ項目のところを3つちょっと選びたい本があったら、
うん、
3つとも同じ項目を読んでみる、
はいはい、ああ同じことが書いてあるところね、はいはい、
でどの本が一番自分に合ってるか、
ああ、わかりやすいかとかっていうのも含めてね。はいはいはい。
で、あ、これが一番わかりやすかったなっていうのを、買って一冊持っとくってちょっと大事だなって思う。それは、うん、どちらかというと辞書的に使うもの。
はいはいはい。
マクロこんなのがありますよって。言語を作るときにこんなのがありますよ、うんうん。命令がありますよっていうのがそれぞれ書いてある、うんうん。辞書的に使うやつはそれでいいところね。でじゃあそのプログラム的なもの、マクロもヤママにはプログラムみたいなもんですよ、ね、
はいはいはい、
VBA もそうですよ、ね、プログラムですよね、うん、なのでそれをやるには一番いいのは、うん、今だったら僕おすすめするのは、
う
ん、チャット GPT で作らせるじゃん、
ね、作らせるの
作らせる、あの作ってくれるんだよ、こんなの作りたいですってやるとバーって作ってくれるの。
あ、そうなんだ。
そうなの、そうなの。で、もうそれ解決するんだけど、
はいはいはい。
僕は、その、作られたやつが何をやってるかっていうのを逆に解読していくっていう。う
ん、ああ、
うんうん、うん、やり。これが一番ね、身につく。
確かにね、これはこういうことをやるための、まあ、例えばプログラムなんだとか、ね、
そうそうそう、だからこの命令はこういう、はいはいはい、いやことなんだ、あ、じゃあこれはこう、あ、じゃあこの命令をこう変えたらこうなるなっていうことができてくるから、自分なりに作り変えられたりするところまでいったら、うん、まあ、今度自分で一から作ることもできるようになる。
そうですね、はいはい、
あら、僕は本当にね、なんかそういう何、初めてのエクセルマクロとかさ、
うん、ありますね、いろいろね、本
が、
ね、
初めての VBA とか、そんなんいらない、そんなん読んだって、覚えられない、うん、
まあ、最初から結構難しいこと書いてあったりしますからね、
なので、もうでき、うん、出来上がったやつを、もう本当に解読していく。はい、
うんうんうんうんうん、
っていうのが、ね、いいです。
あ、
これが一番覚えるのには一番手っ取り早い、
はいはいはい、そうか、そういう方法でね、
そうそう、だ全部そうじゃん、仕事でもさ、先輩、うんうん、ああやってるな、
うんうんうん、
じゃあなんでああやってるんだろうとかってさ、
はいはいはい、
見ながら学習して、ああじゃあ自分は先輩をああいう考えでこういうところに至ってるんだから、僕は僕なりにこれ、先輩のこれをちょっとこういうふうにアレンジしてやってみようなわけじゃん、仕事もさ、
まあ、そうですね、
全部さ、それと一緒よ、
うんうんうんうんうん、そうか、うん、そうね、チャット GPT はまあちゃんと動くものを作ってくれるから、それに合わせて、まあ、自分が学習していって、まあ、自分なりの解釈でやっていくっていう、
ね、そうそうそう、やはりもう完璧なものではない可能性もあるからさ、何か起きた時に自分でバグを取らなきゃいけなかったりもするから、
うんうんうん、そうですね、うん、
それがいいです。
あ、なるほど、
あ、すみません、ちょっと、ま、真面目に答えてみました
いいんですよ、真面目に答えて、
真面目に答えてみました
もう僕のこの質問はもう解決し
ちゃった、はい、じゃあもう、はい、取得ができました。
取得はまだしてないっちゅう、
いうことでございまして、
はい、
エンディングいきます。
はい。
それでは告知です。
はい、この番組そんなことない人では皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai @0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。 そちらでは今配信している番組に加え、過去に配信してた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com、sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは sonnaip、sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。また、そんなことないっしょは、ラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんな竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
さあ、皆さんね、今これ聞いていただいている皆さん、よかったらですね、はい、ラジオトークというアプリダウンロードしてください。お願いします。
はい、
もう毎日朝7時20分から30分間、はい、あと夜は、だいたい9時ぐらいから、
うん、だいたい9時ね、
はい、1時間から1時間半ぐらい、
はいはいはい、
ラジオトークというアプリで喋、ってます。
はい、
ね、で、ポッドキャスト聞いてくれてるリスナーさんも、
うん、
たくさんの方が、
うんうんうん、
遊びに来てくれて、僕と一緒に毎日のように遊んでくれてます、うん、ラジオトークというアプリで、はい、よかったら皆さん、まだね、ダウンロードしてない方がいたら、ラジオトークで、もうカタカナでラジオトークっていうのを打ってもらえれば、アプリダウンロードできますので。はい、ね。で、はい、もう、黄色いアイコンがもう一番目立つところにありますんでね。
そうですね。
大体、ね、はい、いますんで、よろしくお願いします。ぜひ来てください。でね、これ、ラジオトークの、ね、皆さんに来てもらいたい理由の、うん、まあ、一つとしては、
はい、
当然僕と遊んでくださいっていうのも一つあるんですけど、リスナーさん同士の交流もそこで生まれたりするわけですよ。
あ、ね、
普段皆さん一人で、ね、聞いてたり、ね、うん、家族で聞いてくれてたりすると思うんですけど、
うんうんうん、
ね、そのラジオトークに来ていただければ、
うん、
なんか同じね、その竹内の話を聞いて、
うん、
なんか、あ、なんかそこそこは面白いねぐらいに思ってる方々が、同じ感覚を持った方々がね
まあまあまあ好きでね、聞いていただいてますからね、
集まってるわけなんでね、
はいはい、
そういったもう横のつながりみたいなのもできてますんでね、よかったら、
そうですね、
ぜひダウンロードして、
はい、
聞いてみてください、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、
ということでございました。
はい、
今日は23日です、5月も、
はい、
あとそうです、ね、今週と来週がもう30日だもんね、
来週30日ですね、
終わる、はいはい、終わるね、5月もね、もうね、
終わっちゃいますね、
6月になります。
毎月月もそんなこと言ってますけど、
本当にそうすると今度梅雨がさ、
あ、
またやってくるよ、ね、やってくるよ、はいはい、で僕はね、千葉県の木更津に住んでますけど、そうすると、
うん、
台風とかもあるでしょ、
あ、来ますね、
ね、ちょっと何年か前はちょっと大きな被害も出てたりもする
ので、ね、うん、まあ、千葉の方でありましたね、
地域はね、ちょっと気をつけなきゃなって思ってますよ、またいろいろね、普段からいろいろ準備しておくのが大事だと思いますんでね、
そうですね、災害用に ね、
うん、ね、あと最近ちょっと地震多いからさ、
結構多いですね、いろんなとこ、ね、日本全国で、うん、
ね、なのでちょっと大きめな地震が立て続けにあちこちで起きてますんでね、うん、
はいはいはい、
もう本当に何か万が一の時のために備えは大事だと思います、うん、
はい
はい、どう、こんな真面目な話をして終わる感じどう
なんか珍しいというか ね
どうい
や、どうなのかはリスナーさんが決めること
で、どうリスナーさん、どう評価して、評価されて、評価
頭から最後までふざけてろっていう意見があるかもしれないですけど、
どう惚れた
惚れさせたいの、
わかんない、いうことでございまして、ポッドキャストで聞いていただいている皆様はここまででございます、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます、
audiobook.jp で聞いていただいている皆さんはこの後も、はい、もうしばらく、おまけ配信がありますので聞いてください、
ね、
ここが面白い、もうおまけ配信がめちゃめちゃ面白い
ハードル上げるな、
ね、オーディオブックドット JP で聞くといいよみんな、ね、
そうですね、
はい、ということでございました、今週もありがとうございました、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした、
ありがとうございました、
ありがとうございました。